15秒ほどで10時15分になります。暮らしつづれ折月の第3週の水曜日のこの時間は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館工業高等専門学校の、先生たち、それからスタッフの皆様、関連の方々にですね、高専ってこんなところなんだよ、こんな先生がいるんだよ、こんな研究をしているんだよ、こんな町とつながりがあるんだよというお話をしているのですが、伺っているのですが、今日は本当にこの函館の町づくりに欠かせないという、一般科目人文系奥平治先生をお招きをしています。奥平先生です。おはようございます。
どうもおはようございます。
もう色が真っ黒、どうしたんですか？
陸上の大会引率しまくりまして、
はい、
で炎天下の本州で焼きまくってまいりました、
はい。インターハイ、
インターハイとですね、高専の全国大会で和歌山と福岡、はいはい、ほぼ1週間ずつ行ってきましたので。
いかがでしたか、学生さんたちのご活躍は？
おかげさまでインターハイの方では陸上の高跳び、はい、男子の高跳びで、うちの選手が6位入賞を果たしました。
おめでとうございます。
でさらにですね、お盆の大会の時、お盆には、北海道の国体予選もあったんですけど、はい、そちらで優勝しまして、北海道国体選手に選ばれました。
おめでとうございます、はい。さあ、その奥平先生ですが、奥平治准教授ということなんですが、これは総務の方からいただいたご案内ですが、奥平准教授のご専門は都市地理学、経済地理学で、市民向けに公開講座、函館まちづくり講座を開講するなどをしております。函館のまちづくりや観光についてのお話が聞けると思います。また先日 NHK のブラタモリに出演をいたしましたので、このエピソードなども聞けるかと思います。さらに奥平准教授は本校の学習支援室長でもあります。学習支援室にて学習上のつまずきを抱える学生を対象に勉強の手助けを行うなど、勉強を支援する体制を整えていますので、こちらの話も聞けると思います。時間が足りないと思います。まず都市地理学、経済地理学ということで、はい、どういうような学問なのかざっくりお願いします。
はい、地図上での、人間の、営みを、データ等を用いてどのように変わってきたのかということを、明らかにしていく学問というのが、簡単に言うと地理学かなと思います。
はい、
はい。ですから、土地の利用、土地に住んでいる人間、自然もあるんですけども、僕は人文地理学なので、はい、人の住んでいる営みがどのように地域を変えたのか、また逆もあり得るんで、そういう、地形とかが、人並みをどう変えていったのか、そんなのもやっています。
はい、そういう意味で言うと、この渡島半島の函館という地形は、今の函館を作るのにどういうところに寄与して、そこで暮らしてきた人たちはそれを生かしながらどんなふうにこの町を作ってきたのでしょうか？
はい、一番簡単に言うとですね、函館の地形っていうのはですね、函館山という火山に砂が橋を架けてくれた地形、いわゆる、陸系サスっていうんですけど、これトンボロって言います。
はい、
で、ちょうど函館駅のあるあたりがトンボロの中心になるんですけれども、あの辺は全部砂です。堆積した砂になってます。で、日本に他にも、たくさんのトンボロあるんですけれども、例えば小鹿半島であったり、例えば江ノ島であったり、潮岬であったり、こういうとこも全部、陸系島なんですけれども、やはり陸系島で一番有名なのはおそらく函館でしょう。で、この、いわゆる、流線形の地形なんですね。扇形になるので、で、これが逆に夜景を美しく、はい、するようなこともありましたので、函館が観光で有名になった、きっかけの一つは、実はこの陸系島トンボロであるということも言えるんですね。
そのトンボロという言葉を私、サスという言葉は知ってても、トンボロというのを初めて聞いたのは、そこにできたパン屋さんがトンボロ
そうなんですね。
ですよね。で、トンボロって何ですかって言ったら、いや、ふるさとに帰ってパン屋をやるので、そのサス系のトンボロにしたんだという、学のある人だなと。そういう意味で、今回ちょっと触れましたけれども、タモリの、プラタモリでは、その函館の夜景をテーマにした、街歩きで、奥平先生に白羽の矢が立って、出演の依頼があったそうですね。
はい、突然電話がありまして、はい、NHK 本社から電話がありまして、
本社から来るの？
はい。で、取材したいんだけども、いかがですかみたいな話から始まりまして、
はい、
で、って言ったら、失礼ですが、これどういう番組ですかって言ったら、ブラタモリという歌、初めて分かりまして、はい。
で、そのテーマなんですけど、函館の夜景はなぜ美しいかという。
はい。ですから、夜景の美しさっていうのは、一つは、高さなんですね。一つ高さで、 夜景を見るポイントが高すぎても低すぎてもダメなんですね。ですから、わかりやすい例で言うとですね、昔の五稜郭タワーと今の五稜郭タワーで、五稜郭の見え方が全く違うのと同じように、夜景もですね、鳥観図みたいになったり、上から見すぎてなんだかよくわからないものになったりするんですけども、実は、函館山の高さは334メートルで、ほぼ東京タワーと同じなんですね。ですから、一望するのには最も適した高さを、この山自体が持っていたという、あるんですね。
わかる。あれ高すぎちゃうと夜景をこう、まあ、夜景じゃなくても、うん、あのお昼間登ってみたときに、うん、あそこがね、うん、競馬場であの近くにうちの屋根あれとかね、
そうですそうです。
高すぎたらそれできないんですもんね。
そうなんです。
低すぎると広がらない、
広がりがあの、ま、ベローンとした状態になるので、そうそうそう、全くわからないという状況があるんですね。
いや、こういうの本当にありがたい地形ですね。
そうです、本当に素晴らしい地形です。
はい、
あともう一つは、はい、人が住むことで、実は坂がいっぱいできてるんですね、函館は。で、この坂がですね、微妙なこう、線をつけてくれるんですね、夜景に。で、街灯っていうのがあります。で、街灯があるので、街灯、それから人の、まあ、家の明かり、これらが、ね、整列するわけじゃないですか、
はい。
列を作って並ぶというの、これがまた綺麗なんですね。で、函館の場合は、放射路ですから、
はい、
もう、あちらこちらにこう、光が飛ぶわけですね。これがこうミックスするので、不思議な光がいっぱいできるというのが実は函館の特徴でもあるんですね。
あとあの揺らめきますよね、はい、函館の明かりって、
はい、特に冬場は、
はい、
冬場はですね、あれ雪の粉が散ってるときは特に揺らめくんですけれども、で水蒸気が多いと特に揺らめくような感じです。だ今日あたり見るとですね、全く多分揺らめかないと思います。乾燥しているので、
だから四季折々ね、同じ夜景も違って見えたりする、
はいはい、で、あの函館はあのちょっと人口減ってきてですね、あの光量減ってきてるんですけれども、
明かりが消えてるの、困る、
ですが、はい、ですがあの夏場はそれちょっと分かってしまうんですけれども、冬場になると雪のおかげでですね、反射光で、昔と変わらない光量を見ることができるんですね。だから本当は夜景一番綺麗なのは今多分冬だと思います。
じゃあ冬にも観光客を呼び込むためには、ね、冬の夜景が一番美しいんだよということも、そういう、ね、ことからもアプローチできている
という。あと山瀬が吹かないので霧がかからないから結構天気はいいんですね。
確かに、
6、
7月悩みなんですよね。
そうなんです、
霧がね、
だからクリスマスファンタジーの時の方がよ夜景をよく見えたりするんで、
はい、奥平先生はこういう視点からあのこう悩みを解消してくださるという観光業者の方々にとっても大変ありがたい存在なんですけどその今日お見えになって、私たちはあの番組を進めるにあたって1時間ごとに構成表っていうのがあって、まあ、プログラムみたいに流れが書いてあって、似たようなものを先生が持ってらしてちょっと何ですかって聞いたら、これブラタモリの構成表だってそっくり、そっくりっているかが真似たのかもしれないんですけど、こと細かにあのオープニングがあって、函館山展望台をタモリとあの展望台を歩くうんぬんかんぬんってあって、ちゃんと組まれているのに、タモリさんってやっぱり好奇心の赴くままに動かれるんです、
はい、
どんなハプニングがあったんですか。
はい、あの本当はですね、東山桟橋から、日和坂を上がってですね、はい、そのずっと上がっていって相馬亭から、横に触れて、そこで実は消火栓の話をする予定だったんです、
はい、
大火との絡みで、
ところ
がですね、最初のスタートのところで、すぐの函館千賀さんかなのところで倉庫に入っちゃいまして、
ここ何
入っちゃいまして、でしかもちょうどなぜかタイミングよく社長さんがいらしてですねもうすぐ入れるという状況になりまして、それでですね、結局あの消火栓の話が、
カット
になりました。まあ、ちょっと消火栓の話もね、したかったんですけども。
はい、してください、ここで。
はい、実はですね、函館の消火栓っていうのはですね、あの、大正10年の大火の時に、消火栓を作らなきゃならないということで、相馬哲平さんがですね、実は、かなりな金額を寄付してですね、そういうのに使ってくれということもありまして、サンフランシスコの消火栓を真似して作ってるんですね。
通りでモダンだと思った、
そうなんです。で、函館式、函館式、三股口消火栓と言います。
はい。はい。三つこう口がありますね、はい。
で、あの、全国にも珍しい黄色い消火栓です。
そうですね。
普通赤なんですけれども、函館は全部黄色です。はい、で、特に西部地区今度歩いてみてほしいんですけれども、まあ、たくさんあります。
火事が多かったから。
はい。 それ東部地区に比べると圧倒的に多いです。この黄色い消火栓が。角に、四つ角には全部あるんじゃないかってぐらいあります。
先生、
はい、
ブラタモリじゃなくて奥タモリでいきませんか。やりましょう。
楽しいですね。
楽しいですよ。突然消えないでくださいね。困りますから。
はい。
まあ、そうやって、まあ、全国いろいろなところにタモリさんが歩いて、ブラッと歩いて、その町の不思議とか魅力とかを引き出すというときに、うん、最終的にはタモリさんはその函館のこの町を歩いてみて、どんな印象を持ち出らしたんですか。
はい、一つはですね、まず坂がすごい広くて綺麗だ。で、その前に実はもう長崎もやってましたんで、長崎とタモリさん比較してみてくださいって私振ったんですよ。
ああ、素晴らしい。
そしたら、全然広さが違う。
ああ。
で、実はこれ耐火で焼けて、区画整理してるからこんな広くなっちゃったんですよって話をすると、そうかってなるわけですね。あとそれから、段丘がこうあるんですけど、段丘を埋めるように坂を作るわけですね。
この段丘ということは皆さん、地理の時間を思い出したかと思うんですが、どんなものでしたか先生、
は
い、教えてください。
ここは山沿いのところは海岸段丘といって、はい、氷河時代とそれから暖かい時代を繰り返すと旅ごとに海岸線が変わる。その時に陸地もちょっと動いたりする時に、階段状の地形ができるという、うん、これが海岸段丘と言います。
はい、
で、函館山にも3段の海岸段丘が確認されてるんですけれども、で、この段の上に人が暮らすためには、その段は当然橋が全部崖ですので、崖を崩して道路を作らなきゃならないわけですね。そうすると最初は自然発生的な道だったものが、だんだんこう、モータリゼーションとかで広げなきゃいけない。あと火事が起きるとくっついてると燃えちゃうので、広げなきゃいけない。で、この広げることの繰り返しが実は函館の今の坂です。ですから他のいわゆる地域とちょっと違うのは、ここは防災の観点から坂が広がっていったっていう部分もあるんですね。で、ほとんど曲がってません。まっすぐな坂が多いです。
ああ、確かに。
はい。
それがまたその独特の街の風景を形作っていて、
でこれが夜景に、まあ、アクセントをつけるような形になっていくわけですね。
そこに街路灯がつけられて、はい、車の上り下りがあって、はい、なるほどね、しかもそれが海に向かって坂がこう、
はい、
まあ、下っていく、海から行けば上がっていくわけで、うん、それが海のその両端のこうくびれたラインと結び合うから綺麗になっていくわけですね。う
ん、は
い、
で、タモリさんが最後におっしゃったのはやっぱりこの自然の造形美だろうと、はい、このくびれですね、
はい、
いわゆるサスのくびれ、
はい、
これが美しさにつながってるんじゃないかと、うん、夜景の美しさにつながってるんじゃないかという話を最後にまとめてくださいました。まあ、私は持ってったんですけれども途中からですね、その くびれに持っていかせるためにどうしようかってことを考えながらですね、
そうそうそう、で、なんて言うんでしょう、そういうことでその放送があって随分とご覧になった方々も多いと思うんですけど、普段私たちが住んでいると意識しないで見ている景色とかもちゃんとしたそういうこう学問的な裏付けとか、はい、歴史的なことを知るとすごい素晴らしいことに気づきますね。
はい、楽しいですよ本当に。函館だけをこう皆さんちょっとでもまあ、かじって聞きかじっていただければ、はい、もう本当に函館のこの地域、まあ、特に西部地区は回るだけで楽しい。
あ、確かに、
もう週末はもうここにいるだけで楽しいようなそういうところですから、もう市民の方々にもぜひね、もう天気のいい日には、暖かい時には来ていただければいいなと思ってます。
まあ、そういう意味では函館のその新幹線、
はい、
もう今日発表になりましたね、開業日の発表になって、はい、期待を込めてたくさんの方々がお見えになるわけですけれども、その、この地形の美しさだとか、タモリさんをしてそう言わしめるこの街の魅力をどうやったら地元の方も大事にし、そして期待を持ってきてくださった観光客の方々に楽しんでいただけるかという、そこが多分、
ええ、
先生がいつもアドバイスを求められるところだと思うんですけど、何かお考えはありますか？
はい、一つ、まあ、簡単なのはですね、勇気を持ってですね、困ってる人がいたら、地図持ってる人がいたら、どうしましたか？日本語でいいです。外人かもしれませんけど、日本語でいいです。それで、一言声をかけてあげていただければなと思います。これやるだけで観光客の心象は大きく変わりますので、そうすれば、函館に来た人たちがもう一回来てみよう。 ということもあると思います。で、そうすると本当に函館の街がもう賑やかになっていくのかなという感じはしますし、うん、で、そういう一歩踏み出すことが実は函館に今求められているのかなという感じはしています。
逆に言うと函館の、まあ、方々、私も含めてそうですけども、そういうことがちょっと恥ずかしい、ちょっと苦手という、ね、そういう土地柄を感じることがあるそうですね。
はい、そうです。函館人は基本的にシャイですので、恥ずかしいので、言葉もですね、函館弁も口を動かさずにボコソボソ話すという特徴があるぐらいですので、で、そういうところがですね、やっぱり函館の良さでもあると思うんですよ。で、良さでもあるし、もしかすると、悪さになるかもしれない。だからそこの悪さにならないようにするためには、一歩ですね、引かずに前に出ていただければ、うん、もっともっとですね、いろんな楽しみ方ができるのではないかなと思います。
つい最近、それこそ金沢にいらしたそうですけども、はい、新幹線が開通する前の金沢もご存知で、今回も行ってきて、その差にびっくりされたそうですけど、ちょっと教えてください。
はい、ですね、新幹線通っただけでですね、こんなに観光客が増えるのかっていうぐらい増えていました。で、去年ちょうど同じような時期に行って、今年も同じような時期に行ったんですけれども、行きましたけれども、もう駅の中の人混みが全く違うと。もうどう考えてもこれ 1.5 倍ぐらいいるだろうっていうような状況ですので、で、しかも街を歩いてると、もうバス停に行列ができる。それぐらい人が入っています。
それは日本人の方も外国人の方も、
はい、特に白人が多くなってます。で、市役所で聞いたんですけども、聞き取りしたらですね、やっぱりヨーロッパにプロモーションかけてます。
やっぱり
ヨーロッパに多くプロモーションかけてると、いうことが分かりましたので、函館もこれからそれが必要かなという気が感じしてます。
割と今アジア圏には、はい、東南アジアを含めて、はい、アジアにはこちらもプロモーションかけますけど、なかなかヨーロッパまでというところまでは。
そうなんですね。で、やっぱりヨーロッパ、アメリカにもう少しプロモーションかけるというのも一つ大事なのかなという感じはしてます。ですから、どうしてもアジア系はですね、航空便につながってますから、
来やすくなりましたもんね。来やすく、
そのままにしていてもですね、来ていただけるんですよ。ですから、逆につながってない人たちところからどのような人たちを連れてくるのかっていうのが一つこれからの課題かなという。
この間そのいわゆる欧米圏の方々にアンケートを取って、フランスなんかもそうですけど、日本についてのアンケートで遠い、ね、高い、ね、言葉が通じないっていう、この3つが、それは私たちだってあなた方に国に行ったら言葉は通じませんよと私は思ったんですが、そのあたりのネックをどうやってあれしていくかということですね。
そうですね。あと、ディスプレイ等の、多言語化がまだちょっと遅れてる部分があるので、
金沢すごかったらしいですね。
はい、金沢すごかったですね。金沢語言語対応で、観光案内所が駅のお土産品の真向かいにありまして、で、ものすごい大きなスペースに語言語対応で、職員が常駐しているような形です。ですから、これがどう函館で、実現していけるのかっていうのは、これからあと半年の課題かなと。
で、しかも そうではあっても、金沢は油断してない、
はい、
北海道新幹線が開通したら取られちゃうんじゃないかというすごい危機感を持ってらっしゃる。
はい、市役所と県庁と行ってきましたけど、商工会社も行ってきたんですけれども、すべて、いわゆるプロモーションのところに新幹線函館開業って入ってましたので、それぐらい意識してます。
そういうお話を学生さんにもなさる機会がおありなんですか？
はい、ほとんどないですけど、たまにします。
今日お聞きできなかったその、学習支援室長としての話はまた機会を得て、
はい、
お話を伺わせていただきたいのと、はい、奥田森やりましょう。
そうですね、ぜひ
奥田森をやりましょう。せっかくの機会です。地域の方々に何か一言お伝えしたいことがあれば。
はい、先ほども申しましたけれども、困ってる観光客の方がいたら、はい、ぜひ一言お声をかけていただければなと思います。それだけでも本当に函館の印象は大きく変わりますので、私もやります。皆さんもよろしくお願いします。
はい、今月の高専宝探し花咲く町の技術者たちは、函館工業高等専門学校一般科目人文系の奥平治先生にお話を伺いいたしました。お忙しい中、本当に先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。